新しいミサの式次第の練習の様子をちょっと伺っていたんですが、これは相当難しそうですね。ご苦労かけます。ただ失敗方もですね、私はまだ50代ですけど、70になった神父さんも練習してミサを新しくする、捧げるわけなので、どうかご理解願いたいと思います。今練習をしてますけど、この式次第で実際にミサを打てるのは対抗節第一手術11月最後の週からです。今練習です。あれ、さっき練習したのに主を慈しみようって言わないねって思わないでください。そこは練習ですので、切り替えをお願いしたいと思います。11月に入りました。死者の月です。3日には瀬戸山墓地に眠る死者のためのミサが行われましたが、皆さんは参加されたでしょうか。今週の朗読は死者の月である11月と結びつけると学びが得られるかなと考えました。普段の生活であまり使わない言葉を知らないのは仕方のないことかもしれませんが、この前 NHK の趣味の演芸でとある言葉が使われていて、その意味が分からずショックを受けました。プランターで野菜を育てるという内容でしたが、先生が生徒に、よく観察をしておかないと遠立ちしますから気をつけましょうと指摘して、生徒は先生に分かりましたと答えていたのです。ここで使われた遠立ち、遠が立つという言葉を私が分からなくて、主催官で尋ねますと、ほら遠の立つって言うじゃないですかとそのまま返されました。普通に使う言葉なんだなとさらにショックを受けたわけです。調べてみると、どうやら茎が成長しすぎて頃合いを過ぎることを意味するそうです。全く知りませんでした。で、さて今週の朗読でも全く知らなかったで終わらないように学びを持ち帰りたいなと思います。朗読の中でイエスがサドカイ派の人々に指摘する部分、死者が復活することはモーセも芝の箇所で、主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んで示している、この言葉を取り上げたいなと思います。これは出エジプト記からの引用です。該当する箇所を読んでみます。3章の6節です。神は続けて言われた、これモーセに言うんですが、私はあなたの父の神である、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を見ることを恐れて顔を覆った。ここがこの引用箇所のようです。これは神がモーセに語られた言葉ですが、モーセは神の声をどのように聞いたのでしょうか。過去の偉大な人物を並べ上げて、これこれの人の神であるとただ言っただけだったと、そう受けたでしょうか。そうではなく、先祖たちは神から忘れられることなく今も神のうちにあって生きているとモーセは受け取ったのではないでしょうか。先祖たちは 神が名前を呼べばいつでも返事ができるようにその時を待っているのです。アブラハムが生き生きと登場する物語を思い出しました。金持ちとラザロの物語です。金持ちが死ぬと宴席でアブラハムとそのすぐそばにいるラザロとが遥か彼方に見えたとありまして、金持ちがアブラハムに叫ぶわけです。父アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロをよこして指先を水に浸し私の舌を冷やさせてください。私はこの炎の中でもだえ苦しんでいます。これは当時すでに知られていた物語がこの例えの元になっていると思うんですが、アブラハムが物語で生き生きと登場します。これだけでもイエスが神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ、すべての人は神によって生きているからである、このおっしゃっていることが伺えます。イエスを信じるすべての人にとって復活のその日を待って生きている状態なのです。人は皆寝起きして時間が進んでいきますが、この時間には限りがあります。一方、神を信じて眠りについた人は眠っている時間は長いかもしれませんが、復活の希望があり、いつまでも神と共に生きることになるのです。11月、死者の月です。多くの人が身近な人を偲び墓を訪ねて祈ることでしょう。墓に眠る人は死の瞬間から復活の命が始まっています。次にお墓で祈るとき、ぜひ復活の命が始まっていることを心に留めて祈っていただきたいものです。そうすると私たちの祈りも少し変わってくるのではないかなと思います。